おはようございます。この最初に、外観をお渡ししたのは、ずっとこれからもということではなくて、今日はこの後日曜学校のイースターのさまざまな祝福と祝いの時がありますので、なるべく早くこう進ませるために早口になるかもしれません。そしてどこがどう今話になっているのかを見ていただければ、あ、繰り返さなくて済むかなと思いまして、そしてこれを書きました。まず私たちはなぜイースターを祝うのかというところが一番の問いかけです。なぜイースターが、イエス・キリストが復活したということが私たちにとって望みとなるのか、そのことを聖書から確認したいのであります。この箇所で今朝は特に23節から25節までが中心になります。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスも、イエスを死者の中から蘇らせた方を信ずる私たちも、その信仰義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。でここの彼も、彼のためだけではなくと言っていますが、それはアブラハムを指しています。アブラハムという人は旧約聖書の中でイスラエルの先祖となった人です。で、この人が先祖となれたのは、なったのはとても力強いから、希望があったからではなくて、まさにアブラハムがこのイスラエルという神の民となる、先祖になるためには何が必要だったのかというと、信仰だって言ったんです。で、その信仰は、私たちが義と認められたのと同じように、アブラハムが義と認められて祝福されたのも同じだよっていうことを言っているわけです。で、ですから、このアブラハムの例は、私たちも神様の前に祝福をいただける。義と認められるという具体的に生きた証人がいるよということです。そしてそのアブラハムの人生というのは、これは私たちにとってクリスチャンのまた目標、または模範になるということなんです。で、そのことをアブラハムが信じた信仰というのは、私たちが信じている信仰と違わないんだっていうことを、このローマ人の手紙でパウロは言っています。じゃあ私たちがこの信じるした信仰、私たちが持っている信仰、一体何なんだろうか。で、ここでこの私たちが信ずる信仰、つまり信仰という、クリスチャンの信仰って何なのかっていうと、まず第一に、ここにありますが、それは、神を信じ、神に栄光を期す信仰だと表明することができるという。多くの信仰は、宗教というのは、私たちが中心ですよね。私の幸せ。私のこの誉れ。そして、もっと簡単に平たく言えば、私たちが信じることによって何か得するかという、そういう信仰がほとんどであります。しかし、聖書が私たちに求めている、聖書が私たちに言っているクリスチャンの信仰というのは何かというと、まさに神に栄光を期する信仰だということなんです。これが世と違うんです。ですから、神様を私たちは利用する立場にあるのではなくて、神様が私たちを用いてくださる。そのことが私たちの喜びであり、それを期待する信仰なんだということです。ここがもう全然違うところですよね。で、この前提には常に神様がいらっしゃるという前提で考えています。この世の 中には二つの前提しかありません。神様はいないという前提と、神様はいらっしゃる。聖書の言う神様ですね。その二つしかない。で、その二つの前提で私たちの生き方がどう変わるのかです。神様はいないという生き方で言って、あなたに望みがありますか？じゃあ、神様がいらっしゃる、この聖書の神様がいらっしゃるという信じる生き方、人生って、どんな望みを持つことができるんだろうか。どう生きれるんだろうか。そこで、私たちは今、神様がいらっしゃると信じているものの生き方です。そのことを今ここで、パウロは言っているんです。どうでしょう。神様はいないというふうに、生きる生き方は、これは私たちは自然となることができますよね。生まれながらの人はみんなそうです。だけど、ですから私たちは神様を信ずる信仰とは、ここに言ったように神様に対し栄光を表す信仰だ。23節でこう言っています。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、まだ私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信ずる、私たちもその信仰を義とみなされるのです。と、パウロが言っています。ですから、パウロが語っているこの信仰は、神を信ずる信仰であります。常に神に栄光を期する信仰です。これはなぜかというと、それは神の言葉を信ずる信仰。ここではね、そういう書いてあるのはと言ってますから、旧約聖書で書いて、これ旧約聖書で書いてますが、旧約聖書で書いてあるそのこと、約束もまた出来事も信ずる信仰、そして他の何にも増して、そこにはずっと旧約聖書で描かれているのは何かというと、何にも増して神様を喜ばせ、神の偉大で清い皆に栄光を期することを切に求めている信仰だし、それを求められる信仰だということです。これが実は旧約聖書がイスラエルのためでずっと求められてきたことです。そして現代の私たちにもそれは求められています。ですから聖書はこういうふうに考えたらよいと思います。私たちの信仰は私たちから始まって、私たちに利益がで到達点です。でも、この聖書の神を信ずるという信仰は、すべて神様から始まります。神様が私にお与えくださった。神様が私に来てくださった。神様が私を愛してくださった。という、神様から始まります。そして私たちが、その、神様を信じることによって、私たちの目標は何ですか？神様に至るんです。神様の栄光を表す。そのために私たちが生きている。人間の生きる目的は何ですかということ、私たちはどこから来てどこに行くんですか、私たちの目標到達点はどこですかというと、神様によって作られ、そして神様によって救われ、そして神様によって愛され、そして神様の元にいた。これがキリスト教の信仰ですし、聖書が旧約聖書を通してずっと語っているところであります。ですから、そのようにして主イエスキリストのあらゆる働きは、私たちをですから神に導き、私たちを神と和解させられるためのものです。神こそ主イエスを使わして、その働きをなされたお方で、そこに実は復活という出来事があるわけですよ。で、第2番目に、じゃあ私たちの信仰とは何かというと、究極的にはすべてを神ご自身を中心とするということ。じゃあこの究極的に常に神様を中心にするということはどういうことか。ここが問題です。で、これは誠の信仰、私たちの実は信仰の出発点です。救いの、神様が私たちを救ってくださるための技。イエス・キリストが十字架について死んでくださった。そして三日目によみがえったというこの救いのすべての技は、先ほど言いましたように神様から始まったところであります。そして神の御子イエスご自身からでも、また聖霊なる方からでもありません。父なる神からなんです。 それがここに言われている。ここをこう見てみ、読みますとわかりますね。24節で、後半です。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を、と言っています。ですから、ここの中心は神様です。聖書が言っている父なる神様です。その神様がなされたということを言っているわけですよ。ね。ですから、ここのところで大切、神様を中心にする信仰って一体何なのかっていうと、私たちの救いは神様から始まったっていうことです。私たちが何か良いことをしたからだとか、私たちが神様に喜ばれることができたからだとか、そういったことによって私たちの救いというのは始まったのではないということです。まさに一方的に神様から始まったことだ。ということをここでパウロは語っています。まさにこの信仰によって私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信ずるということです。で、神様を信じる。そして神様を信ずる根拠もここに挙げているわけですよ。ですか。パウロはそれを言っています。ですから、ここの私たちはこの信仰によって神を信ずるのは、ここに特にここで言われているのは、主イエス・キリストの復活との関係において、そのお方を信ずる、神を信ずるんだというふうに言っているわけです。パウロがここで本当に伝えたいことは、人がどうすれば神と和解させられるか、ことができるかということであります。ですから、ここで言ってるんです。私たちの主イエスを死者の中で蘇らせた方を信ずる。そのことによって、私たちは、この、神の、がどういうお方で、神を信ずるということがどういうことなのか、ということがここに示唆されるわけです。まさにここで神を中心にする信仰っていうのは何かというと、ただ単に漠然と何だかわからないけれども、神様がいらっしゃるだろうからといって神様を信じるのではなくて、これしっかりと区別しておいてほしいです。そうじゃなくて、神がご自分の御子イエス・キリストを死者の中から蘇らせたという事実に即して神を信ずるということです。ですから、復活を言わない説教は説教じゃないし、聖書ではない。ですから、復活を信じないクリスチャンもいないはずです。復活を信じないで、私はクリスチャンですということはありえない。で、ここのところでね、じゃあ本当に死んだ人が3日目に生き返られるかどうか、これ証拠を見せてみろとか、そういう論議になっていきますと、時間がまだ足らないので、ただ、ここで一言言えるのは、歴史の中で事実起こったか起こってないかということを私たちはこれを論証すると検証することは現実的には無理です。なぜならば歴史的に起こった出来事っていうのは繰り返すことができないからです。いろんな実験というものは繰り返して証明することができます。しかし歴史的事実出来事というのは様々な文献だとか歴史考古学だとかいろいろなもので証拠を挙げていますけれども、それは信ずる人にとってはそうなんです。でも本当かどうかっていうのはわからない部分たくさんあります。ただいろんな文献やいろんな証拠を持って、そしてそれを証明するということは歴史の中にたどることができます。つまり状況証拠を見て信じるかどうかってことですよね。そうするといいですか、聖書でイエス・キリストが復活したっていうこの記事はあらゆる形でそう信ずる方が当然と思われることは事実です。なぜならばこのイエス・キリストの信仰というものがキリストの復活なくしては起こらないからです。お弟子さんたちもイエス・キリストが十字架につけられるために捕まった時に逃げていきました。そしてみんなもうこそこそこそこそして、とてもじゃないけどこのことを伝えるような元気なんてとってもありません。それが今や世界で一番大きな、その、人々の心の拠り所となっている。この事実は、このお弟子さんたちの心を変えるだけの大きな出来事があったと、認めざるを得ないだろうと思います。そして、まあ、様々なお墓が空だったとか、いろんなことをよく言われます。その反対の理論もたくさんありますが、しかしそれは、この、圧倒的に キリストが蘇ったということを証明する、その理論には、考え方、証拠には決してかないません。圧倒的にその方が大きい。ただ、信じられないのはありえないという、科学盲信、まあ、科学じゃないんですけどね、科学的思いに盲信になっている場合、確けものをせずに、それはありえない。と、こう、切っていくことが現状のように思われます。そして、このことは、まさに私たちは、パウロは、この、第一コリントをちょっと見てください。第一コリントの中で、パウロの原動力となったのは、この復活、イエスが蘇ったということ。神様は、なぜ神様を信じるのか。イエス・キリストを蘇らせたお方だからだ。で、このことが、パウロの全てにおいての、このキリスト教、イエス・キリストを述べ伝えた全ての力、根拠なんですね。力。それが、第一コリントの15章です。15章のちょっと長いですがお読みします。1節から8節までお読みします。第一コリント。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方の受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二の弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に尽き足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。と、こう言っています。そして、もしこのキリストが蘇らなかったならば、と、その続きです。ちょっと飛ばします。15節です。それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もし仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇られないのなら、キリストも蘇られなかったでしょう。そして、もしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。とこう言っています。ということは、これを伝えたパウロは何ですか？最も虚しい伝道者ってことになりますよね。偽り者ということになります。ですから、そうじゃない。パウロは、この復活という出来事を抜きにして、自分の力もないし、またこれから、キリスト者を、キリストのことを述べ伝えていく意味も失ってしまう。いや、それどころか偽り者ということになる。こういうふうにパウロは言っています。ですから、このロマ書の4章に戻りますが、ここでパウロが言っている、この復活という、23節で、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信ずる私たちもその信仰を義とみなされるのですという、このメッセージはまさにキリスト教会の、またクリスチャンがクリスチャンであるための大切な理解ですし信仰です。ですからパウロはこのローマ人への手紙の、開かなくても結構ですが、10章でこのこういうふうに言うんです。10章の9節を見ますと、教会というのは、クリスチャンって何なのかっていうと、ここにもうはっきり言います。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。と言っています。この告白を持っているものが教会なんです。それがクリスチャンだ。こう言っています。ですから、ここからわかるように、このように告白することのできる人は神を信ずる人です。またその人は 具体的なこととして神がイエス・キリストの復活において自分に語ってくださったと。アブラハムだけじゃなくて今の私たちにもそのように語ってくださっているんだということを実は信じているのがクリスチャンです。そして第3番目です。第3番目にイエス・キリスト教イエスを信じているクリスチャンの信仰の大切な点は、キリストの復活によって恵みをいただいたクリスチャンたちが理解しておかなければならない信仰の3つの内容について語ります。挙げてみたいと思います。この25節でこう言っております。私たちの主イエスを死者の中からよみがえ、いや24節ですね、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信ずる私たちもその信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。この24節25節で言っている私たちがかつキリストの復活によって受けている恵みについて、実は三つのことを理解しておかなければなりません。一つはイエス・キリストがここで復活したっていうことはね、イエス様は主だということを言っているんです。主である、主っていうのは主人ということです。私たちがイエス様の主人じゃなくて、イエス様が私たちの主人だと言っているんです。そのことをまず第一に覚えておかなければいけません。ここのところで見てみますと、この24節25節を見ますとこう言ってますね。私たちの主イエスと24節で言います。そしてまた25節目、主イエスはとこういうふうに語っています。まず主イエス・キリストの復活はイエスが主だと信じることだと言えます。イエス様が私の主人だ。でここのところでは私たちの救い主ではなくて私たちの主っていうふうに言っているんです。ですからまず第一に私たちが神様にイエス様について理解しなければならないことをパウロはここではっきりと言っています。私たちの主である、私たちがイエス様の御心に反して行動したり考えたりまたは言ったりしてはよくいけない、私たちは主イエス・キリストのしもべであるということを言っているところであります。ですから私たちはこの箇所でそれをもう一度心に留めておきたいと思いますが、この言葉はパウロがローマ人の手紙を書いた時に最初にもう言っていることです。この、ローマ人の手紙の一章見てください。一章の4節見ますとこう言っています。ローマ人の手紙一章の4節で、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ですからパウロがローマ人への手紙の中で言っているのは、中心は私たちになって主なんだ、イエス様なんだということ、そのことが強調されています。さあその二つ目理解しておかなければならないのは、クリスチャンとはナザレのイエスが神の御子であると信ずることです。このナザレのイエスキリストがお生まれになったのはまさにエルサレムのベツレヘムですが、育ったのはナザレという片田舎です。ですからナザレという町は村は本当に田舎です。ですからナザレから良いものが生まれるはずがない、出るはずがないと軽蔑された村です。異邦人がまたたくさんいるところです。ユダヤ人以外の人たちです。ですからそういう意味でもとても汚れた人たち、劣った人たちというふうに考えられています。つまり何が言いたいかというと、このお方本当に見るにこの崇拝したくなるようなお方じゃないんです。また誰でもが 自然とひざまずき従いたくなるような学歴も、そしてまた社会的地位も評判もないんです。で、そのようなお方が実は主であると信じることなんです。これ難しいですよ。尊敬できる人を尊敬する、世の中で尊敬できる人を皆が尊敬するってのは比較的しやすいんです。でも世の中で見下されている人が私の主だって信じることはとてもできにくいことです。でもあえて神様はそのイエス様をナザレに置かれたんです。しかもナザレ人と呼ばれるためにって言ってます。つまりこの聖書が、私たちが信ずる主、神様というのはこの栄光を捨てることのできる神様だ、つまり私たちのレベルに引き下がって減り下ってくださるお方だっていうことですよ。そういうお方なんだっていうことを私たちは信じるということです。ここで私たちに示されているまさに聖書の神は、十字架について死なれた神は、私たちのためにあの栄光のある位を捨てて私たちの側に、私たちを救うために最も卑しいところに馬小屋で生まれ、家畜小屋で生まれ、そして皆の軽蔑されているナザレで育てられ、そして学歴もないと言われる中で、実は様々な働き、神の国の言葉を伝えられたその方です。で、その方を信じるということは、神は私たちを救うためにへり下ることのできるお方である。上からですね、お前おいでなら救ってあげるよではなくて、私たちが神の側に、方に向かって成長し神様に届くようにではなくて、神ご自身がへり下って私たちの側に降りてきてくださる、そういう神だと信じることですよ。これがキリスト教の、キリスト者の信じる二つ目の信仰であります。そして三つ目は、25節と同じようにこのイエスが、25節で言っているところに、主イエスは私たちの罪のために死に渡されたという最も重要な教えを信じているのが、これがクリスチャンだということ。つまり私たちの罪のためにっていうところです。よくイエス様はみんなの罪のために死んでくださったんです、全人類のために死んでくださったんです、じゃないんですよね、だけじゃない、私のという個人的な結びつき、個人的な神様イエス様に対する信頼、そういったものが与えられている、そういう私とイエス様、私のために、私の罪のために、あの人の、この人のではなくて私の罪のためにと死に渡されたという、その聖書の教えを信じているのが実はキリスト者で、このことは8章の32節を見てください。8章の32節でもこう言っています。私たちの全てのために、38章の32節ですね、こう言ってますね、はい、私たち全てのためにご自分の御子を抑え惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう、こう言っています。まさに私たちの罪のために御子をお渡しくださった、死に渡したくらいに私たちを憐んでくださっているんだから、私たちは気がついていないかもしれないけれども、神様の憐れみの中にいるんですよというパウロの主張ですよ。で、私たちはどうもあれですね、自分にとって都合のいいことが起こった時に神様祝福してくださったら、信じててよかったなと思うし、これどうも嫌なことばっかり、今最近私もその続きますとね、なんかこう本当に神様私を祝福してくれてるのかな、神様信じて一体何の意味があるんだろうかという思いになってしまうことが多々あります。しかしここで言っているのは、御子さえも惜しまずに死に渡されたんです。そのお方が私たちを恵まないはずがないじゃないか、私たちは気づかなくても神様は私たちを恵んでくださっているんですよ、そこに私たちは目を留めなければならない、 それが実はキリスト者の信仰なんですよ。キリスト教信仰というのはまさにそういう信仰なんだということを私たちは覚えておかなければなりません。まさに私たちの罪のためと言っています。じゃあここで罪とは何なのかっていう話ですよね。で、罪というのは私たちは人が人を憎んじゃうとか、もう本当に人が嫌いになるだとか、または妬みを持つだとか、そういったものが罪というふうに考えますが、しかし聖書が言っている罪というのは、聖書を見ていきますと、時間がないので進みますが、いくつかこう挙げることができるんですが、聖書が言っている罪というのは背きという意味です。神様に背くということです。神様との約束を破るということです。じゃあ神様との約束を破るってどういうことか。聖書で言うと、人が人として生きていないということです。人が本来あるべき姿に生きていないことです。先ほども言いましたように、神からいたり、神から始まって、そして神様によって導かれ、神様に至るというのが、私たち人間の本来のあり方です。にもかかわらず、私たちはいつの間にか自分から始まって、自分のために生きて、そして自分が幸せになると最終的目標にいつも目指している。これは人が人として生きていない。だって私たちどうですか？本当にこのことは、私たちが自分のため、自分のため、自分のためって、そのままずっと自分のために一生送って、最後どうなるんでしょう？満足いくんでしょうか？私たちは、本当に旧約聖書のあの歴代の王や王妃たちを見ますとね、最後に、小畑先生という先生がイゼベルの最後のところを説教しておられましてね、で、イゼベルの最後、繁栄をした、そして女王であり、すべての権力を手に入れ、そして最後が何だったのか、目にアイシャドウをしてお城に塗って殺されるという。これが最後。なんと虚しい生き方ではないかって。でも私たちは、まさに私たち自身も思うでしょう。人のために生きられた時にすごく充実感がありません？自分のために自分の身を使い切ったならば、なんと私たちの一生は何だったんだろうと、私たちの存在の意味を見失うのではないでしょうか。私たちは人のために生き、他者のために生きていくときに、そして世のために生きていくときに、自分というのはいてもよかった、意味があったと、どれほどその自分の人生に対して喜びを覚えることになるでしょうか。自分から始まり、自分のために生き、そして自分で最後を迎える。それが、それでいて私たちは、人は一人では絶対に生きられません。いつも人の助け、人との関わりの中で生きているにもかかわらず、私たちは自分から始まり、自分のために生き、そして自分のために死んでいく。一生ある。これがどれほど虚しいものであるかを私たちは知っているはずであります。ですから私たちはその罪というのは、まさにそういう生き方なんです。神様が本来私たちを神のために生きるものとして作られたにもかかわらず、そこから離れて、その使命から背いて、そして生きるということ、これを罪というふうに言います。そしてそのことのために巫女が死に渡されたんだと言っています。で、ここで私たちはこの4番目に移るんですが、4番目で最後に私たちはとても重要な点言います。この復活を信ずるという、私たちのこの復活信仰の最も大切な意味について、この25節の後半で言います。私たちが義と認められるためによみがえられたからですと言っています。私たちは自分の勝手な生き方のためにキリストを死に渡さなければなりません。で、面白いんですね。ここではね、死んだんじゃなくて死に渡されるという言い方をしています。死に渡されるって言うんですか。死んだんじゃなくて死に渡されたっていうことは、神様が
死という刑罰をイエス様に下したということです。ただ単に死んだんじゃなくて、その神様の刑罰に服すものとされたということです。神様は私たちのその罪のために身勝手な生き方、その虚しい人生の歩みをしているそのものの罪の結果、罪のためにです。神様が裁いたということです。そのことのために私たちを裁いたんじゃなくて、御子を死に渡した。御子を虚しい、あの十字架の苦しみに引き渡した。ですからこれはただ単に死んだんじゃないんです。寿命が来て死んだんじゃないんです。このイエス様の死は神様の裁きとしての死だ。というふうにここで言われているところです。そのお方が蘇ったというふうに言っています。私たちが、それはなぜかというと、私たちが義と認められるためにと言っています。ここが重要です。イエス・キリストが十字架について死んだ、3日に蘇った。これを信じる。いいんです。当然なんです。ただ、何のために私たちが義と認められるためだということであります。ですから、キリストが死なられたのは、また死ななくてはならなかったのは、私たちの諸々の罪の贖いのためでした。さらにキリストを蘇らせることによって、神様は、この偉大な宣告を行われたのです。つまり、何かというと、神様は、私たちを義と認めたいんですよ。義としたいんです。そのためにイエスを代わりに死に引き渡した。取引したんですよね、神様は。私たちを救うために、私たちを義と認めさせるために、その裁きをキリストに負わせる。そして私たちが救われる。義と認められる。これが実は、このキリスト教信仰の特別な、独特な信仰の理解です。単に、神を信ずるということだけではありません。単にイエス・キリストが十字架について死んで復活したということではなくて、自分の救い全体がイエス・キリスト、すなわち十字架につけられて死者の中から蘇られた方にあると、それが私のためと信ずる信仰なんだ。ということです。ですから、みんなのためにあって、私が義と認められて神の前に生きるものとされるために蘇ったんだということをはっきりとここで言っています。ですからキリストの死と復活はキリストが神であることをはっきりと私たちに示します。しかし同時にそれだけではなくて私たちが義と認められる、罪が許されただけじゃなくて、義人と見られる。許されたっていうのはね、あんた悪いことした。でももうないことにしよう。だったら義人とまでいかないんですよね。そうじゃなくて、義と認められるためっていうんですから。私たちが神の前に罪許されただけじゃなくて、義人と認められるため。というふうに、さらに進んで言っているのです。神様は、主イエス様の復活において宣言しておられるのです。この私たちは義と認められるために蘇られたというのであります。義と認める信仰、これは神がキリストにおいて実現したものであります。私たちの行いや私たちの思いや私たちの努力で私たちが義とされたものではないということです。だからその信ずる、その義と認められたという信仰を信ずる信仰って何なんだのかっていうと、具体的にはですね、こういうことになります。私たちは自分についても、自分が過去に犯した諸々の罪についても、また自分の現在の罪深さについても、私たちはよくわかっています。そして今なお、本当に邪悪な性質が自分の内側にあることもわかっています。だけれども、義と認める信仰によって私もこうした一切の醜さや汚れにもかかわらず神のお言葉を信ずることができた、いや信じさせてもらったことによって私は義とされている
というふうに信ずる信仰です。まさに私自身により頼まない。私によって義と認められたとか、私が神様に受け入れられたというふうに、私の行いによってということを一切ここには根拠としない。そういう信仰のことであります。それが神によって義とされる、認められる信仰であります。私たちは、神の言葉を信ずることができた。しかし自分自身は弱くて堕落しやすくて失敗しがちなものであることを百も承知しています。そうしていながら今信じることができる。それが義と認められる信仰であります。そうなんです。キリストちゃんというのは、私は卑しくて、まさに嫌悪すべきようするような何の望みもない罪人でした。しかし私は今の自分自身をこの覗いて、心の中を覗き込んでみると、今なお罪の卑しさや汚れがとどまっている様を見ることができます。正直言って悲しいことに、それは本当です。それでも私は信じています。自分がキリストにあって神の御前で義なるものとされている。そして私たちは自分の過去に向き合うことが初めてできるんじゃないでしょうか。私たちは過去を消したいと思います。それは何かというと、自分で自分が許せなくなるときです。で、それはそうなんです。私の何かの行いによってではなくて、キリストが私の罪のために引き渡されて、死に渡されて、私たちが義と認められるために蘇られた、それを信じているっていうことは、それら一切を認めた上で、それを前提にして、私は義と神様の前にキリストのゆえに認められた、だから裁くものはないならば、過去を正しく見ようじゃないですか。過去を否定したり、過去を拒否したり、過去の様々なものを人に転嫁する必要ないんですよ。私たちはそのようにしてごまかす必要もなく、私たちはキリストのそういう蘇りによって義と認めてくださった神の御業に、恵みに立っているんですから、過去の経歴がどうかという、その経歴の上に今の私がいるんじゃない。そのことを覚えていく必要があるんじゃないですか。それがキリスト教信仰です。もうあそこで終わります。そうしますとね、私たちは自分自身を眺めて自分の中に義を見出そうとしてはならないということです。全くキリストを、またキリストにあって自分がいかなるものであるかということを、それをしっかりと見つめても、ただキリストのゆえにどういう立場に立たされているか、立たされたかということだけを頼りとしているのがクリスチャンです。その人は復活に関するこの御言葉を信じている人です。キリストを死者の中から蘇らせたことについて、神が宣言しておられることを信じていることです。いかなる醜さや欠点や、また弱さにもかかわらず、私たちはこのお言葉と約束を頼りとしています。それが義と認める信仰を得ているということになります。本当に私たちの周りにいろんなものが起こってきます。しかし、私たちはキリストにあって、その復活によって、神が私たちを神の前に義と認めてくださって、この神の愛から私たちを引き離すものは何もない。それを信じているのがキリスト者。だから望みがあるんです。だからパウロは最後読んで、そして終わりします。8章で、こう言って私たちに進めます。8章の33節から。33節、34節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。一言あります。
愛する父なる神様、イエス・キリストがよみがえられたというこの歴史的事実を世の人が嘲笑い、またそれが迷信だというかもしれません。しかしこのお約束を信じて生きる多くのキリスト者たちがこの世にあって世界を動かし、また人々に慰めを与えていることを私たちは知っております。私たちは一体何のために生き、そしてまたどこに向かっているのか、改めて主よ、あなたの前に問うひとときとなったことを感謝いたします。どうか私たちのこの歩み、神から始まり、そしてまた神のために生き、そして神に至る、この歩み、そのためにキリストが十字架につかれ、また復活された、この出来事は私たちにとって大きな望みであります。私たちの力であります。パウロが世界伝道した時の力でもあります。そして歴史を動かしてきた力であります。神様、私たちはその力をいただいていることを改めて覚え、神に栄光を期していくことができますように。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。